これは私たちの思いに渡る、妹の思いに渡るということを何でもそうなんですが、ことごとにですね、思い忘れを持っていて抱えていてはいけないよ。それを神様に申し上げなさい。祈りに変えて、思い煩いは祈りにことごとく変えて、感謝を持って、神様必ずよく、その思い煩いを祈って、神様に任せたときにそれを最善にしてくる、良いことをしてくださるから、むしろ感謝を持って、感謝の先取りを持ってですね、思い煩いをことごとく何でも祈りに変えなさい。祈りなさい。これは祈り求める。私たち必要や問題のことの解決を神様に祈り求め、祈ったことについては神様に本当に任せてしまう。そういう時に私たちの心の中にその祈りの一つの答えとして、人知では計り知ることができない神の平安というものが私の心の中に宿るんですね。これは神様に祈り求める祈りであります。今日のマタイによる福音書、7節、有名な言葉であります。求めなさい、求めよ。そうすれば与えられるだろう。探せ、そうすれば見出すである。門を叩け、そうすれば開けてもらうだろう。すべて求めるものは得、探すものは見出し、門を叩くものは開けてもらえるからだと。曖昧な表現は一つもないんです。これ断定の言葉です。私たちはこういう言葉語りませんよ。私たちはいつでも人間の世界で相対的ですから、そしたらどうでしょうか。きっとそうしてくださると思いますよ。まあ、こんな程度であります。これはイエス様の言葉です。はっきりしています。神様に祈り求めなさいと命令の言葉でもありますね。またもう一つのことは、その後9節から11節まで、天におられるあなた方の父がどうして求めるものに良いものをくださらないことがありましょうかという、自分の子がパンを求めるのに父が石を与えますか、悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすると知っていれば、ましてや、ましてや天にいますあなた方の父がなおすら求めてくるものに良いものをくださないことがありましょうか。否定が二つ重なりまして、くださらないことがあろうか。これは逆にですね、大いにプラスになるわけですね。必ず、必ず天の父が、あなた方の求めに対して素晴らしき良いものをくださるんだよということですね。くださらないはずがないんだということですね。非常に強い表現です。二重否定ですね。天のお父様が聞かれるんだ、あなた方はその子じゃないか、父が子に対してどういうふうにするかあなたは知ってるでしょうということですね。だから祈りは聞かれる。祈りは聞かれるということについてもう少し考えたいと思いますね。祈りは聞かれる、求めをそうすれば与えられるとこう書いてある。だけども私たちは本当かっていうね、正直気持ちがあるんじゃないかと思いますよね。そういう迷いもある。正直に申し上げると、私たちは真剣な祈りをしたという経験があるかと思いますね。そしてその祈りの答えを神様からいただいたという経験も皆さんおありあるかと思いますね。どれぐらいあるでしょうかね。小さな祈りから、ある時本当に大変なところで祈ってですね、本当に素晴らしく神様がそれを解決してくださった、いろんなことを与えてくださったという大きな祈りの答えから、いろいろあると思いますが、祈りの答えをなかなかしかしながら私たちは信じらない、私たちのたじろぎというものも実はないわけではない、ね、だけどもこの御言葉をもう一度今日確認したいと思いますが、求めをそうすれば与えられるだろうと、 そして探せ、そうすれば見出す、門を叩け、そうすれば開けてもらうと。8節でもそれをまとめて、すべて求めるものは、探すものは、門を叩くものはと書いてありますが、ここにですね、神様に熱心に祈り求めるということをですね、3つの動詞の言葉、3つの表現でこうここに出てくるわけですね。求めを探せ、叩けということですね。これどういうことなんでしょうかね。私たち求めます。しかしなかなかその求めても与えられないときにどうしましょうか。どうしましょうか。ここ大切ですね。今度はじっとしていないでですね、立ち上がって、そして足を運んで探し求めるといいんですよ。さらに目の前に開かずの門が、大きな門がですね、立ち塞がっている、そういう困難やさまざまな問題がでんとこう立ち塞がっているというようなことがあるかもしれませんね。どうしますか。なおその門を必死に叩き続けていくということですね。あるいは自分の罪深さのゆえに祈っていてもですね、本当に自分みたいなものが祈れるんだろうか、祈る資格があるんだろうかなんてことを考えますとですね、本当に自分の罪深さ、弱さ、愚かさを増されるんですね。まるで救いの門が、天国の門が閉ざされて、固く閉ざされて、自分は外に掘り出されてしまったような、そういうちっぽけなものである、絶望や孤独、そういうことをですね、もう神様にこう捨てられたような、そういうですね、まあ、勝手にですね、そのような思いになることがあるかもしれませんね。だけども叩きつける。だから求めるとか、そしてさらに探せよとか、探せとか、そして叩けというのは、これはですね、アイさんが言うようにですね、この熱心な祈り求めがですね、その行動となり、その行動がエスカレートしているというね、そういうことだと、こういうふうにこう説明されますね。イエスさんはそういうことを確かにおっしゃってるんだと思いますよ、皆さん。祈ってね、あかんわということじゃなくて、立ち上がって今度はね、探し始めるんです。足を使うんです。一生懸命。そして、目の前に大きなですね、合衆した門が、もう立ち塞がってる。これあかんなと思うんです。自分は鍋だなと思うことがあります。だけども、構わない。そういうことをですね、この言葉はね、立て続けにですね、求めよう、探せ、叩けって言ってますけどもね、私たちの熱心さ、必要なまでの取り組み、そのことを言ってる。だから祈りというのはね、静かに座って祈っているというだけじゃないんですよ。祈りつつ行動していくということもあります。祈りつつぶち当たっていくということもあるんです。それも祈り。座ってるだけの祈りじゃない。いかがでしょうか。それからもう一つですね、これはこの言葉なんですけども、よく言われますように、求めを探せ叩けっていうのはですね、これはみんなね、英語では ing がついてる。進行形なんです。これが言語なんです。ですから、求めるってのは求め続けなさいということなんですね。探せってのは探し続けなさい。叩けってのは叩け続ける。これがイエス様が言ってらっしゃることなんです。日本にはここにはすぐ表せてこないんですけども、これは継続形なんですよ。イエス様は、求め続けなさい。探し続けなさい。叩き続けなさいよ。こういうふうに言ってらっしゃる。そういうふうに命じてらっしゃる。そして、すべて求め続けるものは必ず得るんだ。探し続けるものはきっと見出すんだ。叩き続けるものは 必ず絶対開けてもらえるんだよということを言ってらっしゃる。これがこの意味なんです。全て継続いたす。これはこの御言葉にとって非常に大切なポイントになりますね。